では、ここから突然音声が変わりますが、雨が降り出したので、
はい、
ちょっと車の中に移動して撮影をします。パラパラと雨音が聞こえる中での録音になります。じゃあ、ここからはですね、今度はちょっと入学した後の話をいくつかお聞きしたいなと思いまして、
はい、
まあ、無事入学試験を突破してですね、学校に入学した後、いろんな気になる点があると思うんですよね、
はい、
生活の面と、
はい、
あとどんな風に授業がスタートするのかとか、
はい、
あとこう同期っていうんですかね、
はい、
学友っていうか、
はい、クラスメート、
はい、ハリウッドで学友って言葉がすごく合わないですけど、まあなんとかそうクラスメート、はい、
クラスメート
とかそのあたり、
はい、
そのいわゆるリアルな部分をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
はい、そうですね。まずじゃあ住むところ、住居関係のところなんですが、これは僕はロサンゼルスに住んでいるんですけれども、あのそうですね、家賃がやはり一人で住むとどうしても高いので、私はあの他の、まあ、合計4人で、一つの家をシェアして家賃をこう安く済ませるようにしてました。で、学校が始まる前にやはり家を見つけたり、その生活環境を整えるのに少しあの時間がかかることもあるので、もし余裕があるんでしたら、その学校始める前に一つその、まあ、住居ですとか、ロサンゼルスでしたら車とか銀行のアカウントとか、そういったものをあらかじめ準備する時間を取っておくと、学校が始まってからバタバタしないで集中できるかなと思います。
そうですよね、まあ、このあたりは、はい、地方から来た人が東京で暮らすのはあまり変わらないですよね、は
い、そうかもしれないですね、
まあ、僕もそういうパターンだったので、
あ、
まあ、早め1ヶ月ぐらい前に来て、
はい、
住む準備をすると、
はい、
その辺はまあ当たり前のことですよね。
そうですね。
なるほど。そこは特にトラブルとかはなかったですか？
僕の場合は特にないですね。家に関してはその時はあの別の友達経由であの家を手配してもらったので、その部分に関して僕が特にやったことっていうのはないです。
例えばシェアするシェアメイトをどうやって探すかとか、
はい、そうですね、そこは一つ難しいところで、こっちに来てみないとシェアメイトを探すのが難しいっていう、ちょっと矛盾したところもあります。なのであの大抵の方がこっちでやっていたのは、まずはその、一人でアパートを借りて授業が始まってから、もし気の合うクラスメイトがいたらその人と一緒にシェアをするっていう人が何人かいました。
なるほど。例えば、はい、あのシェアメイトはやっぱり同じ学校に通ってる人なのか、
はい、
全然関係ない
人、
あの人っていう可能性もありますよね、
はい、そうですね、人によってだと思いますが、やはり同じ学校の人といた方が、まあ、課題をお互いあの意見を聞いたりとか、あのそうですね、自分のシナリオについて意見をもらったり、手伝いが必要だったりとか、まあ、そういったところでいろいろメリットは大きいと思います。
なるほど、わかりました。いわゆる先ほど留学生の話をしましたけども、
はい、
あの坂部さんが行ったクラスに、
はい、
日本からいたのか、それとももしくはあの結構アメリカ以外の方が割合がどんな感じだったかっていう雰囲気はどうでしょうか、
はい、そうですね、私のクラスは少し特殊で、まずアメリカ人は一人もいなかったんです。
でこれはそれまたなるほど、
はい、これ結構珍しいことで、大抵はあのそうですね、少なくともまあ 3、4人、時にはまあ半分ぐらいがアメリカ人になるはずなんですが、うちの学校の場合は、あ、うちのクラスの場合はなぜかその例えばアジアから中国とか、あとはヨーロッパから、あるいはあのそうですね、サウジアラビアとかインドとか、まあ、世界中から人が集まってきて、アメリカ人は結果的には一人もいないという結果でした。
本来マイノリティのはずですよね。
そうですね、
ところがそうじゃなかったと。
そうですね、はい、
それちょっと面白いですね、
はい、
あの学生ビザになるんですよね。
そうですね、
ちょっとその話ずれてましたけど、
はい、
学生ビザで、学生ビザってどのぐらい取れるんでしたっけ。
日本人だとだいたい5年は一度の申請で取れるんですね。でただその学生ビザと別にその I-20 という書類が必要になってきて、これは学校に通っている分しか基本的には学校から出ません。なのでもしそのこの学校を卒業して別の学校に万が一行きたいということがあれば、また別の書類に更新する必要はあるんですね。ただビザ自体はあの、まあ、5年分ぐらいは使えるよという、また別の話になってくるので。 この辺りは、
まあ、そうですね、まあ、これは法律とか
そうですね、その辺りは調べていただくのが賢明かと思います。
了解しました。で、まあビザがそのぐらいはあるものがあると、はい、で、学校ってその先ほど坂部さんは1年コースを選んだってことなんですけど、
はい、
大体映画を学ぶのって、
はい、
期間って、まあ、結構バラバラなんですかね、学校ごとに。
そうですね、多いのは2年から3年というのが多いですね。1年っていうのはやはりすごい短い期間なので、授業自体も詰め詰めでしたし、やはり1年間だとまだまだ学びたいなというのが残ったまま卒業するということもあります。ただ一つ言えるのは、まあ、2年3年勉強したからといってその全てが学べるわけではなくて、やはりそこで学んだことを元にこれからどんどん勉強を続けていかなきゃいけないんだなというのが卒業してから の素直な感想ですね。
なるほど。留年っていう概念はあるんですかね。
学校によってはあります。私は1年コースでしたが、先ほどの話に出た AFI ですと、そうですね、作品の出来などに関してもし足りてない場合は留年なのか退学になるのかちょっとわからないですが次の学年に進めないという話は聞いています。
その基準って、はい、勉強とかだと知識の量だったりとか理解してるかどうかっていうのが分かりやすいじゃないですか、
はい、
比較的ね。
そうですね、
映画の世界 の、
はい、
その卒業論文にあたる卒業制作、
はい、
これの良し悪しって、
はい、
結構難しい気がするんですけど。
そうですね、私もそこがどういう判断なのかは分からない部分もありますが、まあ、おそらくその自分の作りたいものがどういった形でその映像になっているのか、そこがきちんと考えられているのか、この人は何も学んできてないのかっていうのはやはりその映像を見ただけだと分からない部分もありますが、その人と話をすればそれはおのずと分かってくるところなので、まあ、そういったところで判断されるのではないかなと思ってます。
なるほど、まあ、先生方も長年やってるんで、
はい、
何かしらの基準があるってことですよね。
そうですね、
お笑いのコンテストって日本たくさんあるじゃないですか、
はい、
お笑いの僕好きでよく見るんですけど、
はい、
あれも採点してますよね。
あ、そうですね、
なんか聞くと島田紳助なんか言ってましたけど、はい、結構細かいチェックポイントがもうあって、
は
い、
あ、そうなんですね、
結構数字はできるらしいんですよね。
はい、
まあ、なので似たようなものがきっとあるんでしょうね。
そうですね、長年やってる方にとっては、はい、
坂部さんの周りで、はい、まあ、留年もしくはその退学的な人っていたんですかね、はい、もしくは途中で中退とかそういうのいたんですか。
そうですね、留年とかはなかったですけど中退された方っていうのはいて、例えばそのやってみたけど違ったっていう人ですとか。そうですね、そんなに多いわけじゃないですね、1人か2人ぐらいで、1人はやってみてまた、やはり映画じゃないことがやりたいっつって辞めた人はいますが、それ以外はおおむねはそうですね、無事卒業していきました。
なるほど、
はい、
映画じゃないことがやりたいっていうのはちょっと、
はい、
なんか笑っちゃいそうなんですけど
そうなんですねまあ高いお金払ってきてるので信じがたい話なんですけど、人によってはその来てみたけど違ったって言って辞めていくっていう人もいますし、はい、そこは人それぞれです、
ね。まあそうでしょうね、
はい、
まあ、一般のね大学なんかはね、
はい、
日本だともよくあると思うんですよ、
はい、
まあ、僕自身も考えたことありますし、
はい、
自分は何学部に来たけどもちょっと違ったっていうのはあるんですけどね、
はい、
映画もまあ一応そういうことが
ある
いると
思います、
ね、なるほど、分かりました、はい、ちなみにそこに関連するんですけど、
はい、
坂部さんの感覚でいいんですけど、
はい、
これ答えなんかないと思うんですけど、
はい、
どういう目的でみんな来られてると思います？
映画学校にですかね、うん、これは2種類いると思っていて、一つはただ単に映画を作ったことがなくてその作ってみたい人っていうのがまず映画学校に来るケースがありますね。でもう一つは実際にその映画制作をやってみたりとか、あとはその現場の別の形で経験をしていて、でさらにそれを高めたいという方っていう、その2種類がいると思ってます。前者の場合だとその楽しんでまず経験してみたいというのがあるので、その例えばやってみて先ほど言ったような やっぱり違ったとかということもありますし、その私はどうしてもこういうものがやりたいというのを強く持っている方っていうのもいらっしゃいます。で後者 の実際に映画の業界に携わってみて、やはりそれをもっと突き詰めたいという方は、やはりその持っているゴールというのが、そうですね、最終的には業界で大活躍したいということ ってあるなというのを感じる場合があって、で私の周りでも両方のタイプがいました。で、まあ、私はどっちかというとその業界に入って活躍したいというタイプだったので、勉強自体もかなりストイックにしていたと自分では思っています。そんなところでしょうか。はい、
なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。まあ、このあたりは普通の大学もあまり変わらないでしょうね。
そうだと思います、う
ん、で、はい、僕の、結構カルフのワークショップとかいろいろ初心者向けにやっておきてずっと、はい、僕の中で明確に分けてるんですよ、
はい、
初めてやってちょっとやってみたいっていう人と、
はい、
俺はプロになるっていう人を明確に分けていて、
はい、
で僕はこの2つって一緒にできないと思ってるんですね。
あ、そうです、
ね、僕自身は、
はい、
なので綺麗に分けることで、どっちかっていうとカルフっていうのはもうちょっと一歩踏み出してみたいっていう人だけに特化するようにどんどん絞っていったんですよね、
はい、
あんまりプロプロではなくて、
はい、
で一歩踏み出したらまあ次に進めると思ってるので、
はい、
なので綺麗に分けてるんですけど、
はい、
いかがですかね、その今の2種類いる人たちが一緒にこうストイックな坂部さんと、
はい、
ちょっとやってみたいんだよねっていう人と、
はい、
ちょっと言い方あれですけど、
はい、
どうでした一緒にやってみて。
そうですね、やはりそこは明確に分けた方がいいなと思っていて、というのはまあ、僕はストイック側だったので、やはりそうやって手を抜いているというのはおかしい言い方ですけど、それほど一生懸命じゃない人とやっているとどうしてもイライラしてしまったりとか、うん、一緒に作っているものの質が下がってしまったりとか、うん、そういうことがありますし、おそらく逆から見るともっと楽しんでやりたいのに細かいことをいちいち言われてっていう風にお互い不満が生まれてしまうと思うので、そこはそうですね、分けた方がお互いのためかなと思います。
そうですよね、今音声なんで見えないと思いますが僕は激しくうなずいています、はい、本当にそう思いますね、
はい、
どっちがいい悪いじゃなくて、本当にもう目的が全然ベクトルが違うので、
はい、
一緒にできないんですよね。
おっしゃる通り
です。僕は、ね、気持ちのベクトルと温度って言葉を使うんですけど、
はい、
もう点でバラバラと、
はい、
と思ってますね。なるほど。先ほど AFI を見学した時に、
はい、
僕の英語の認識が正しければブートキャンプっていう適正チェックみたいなのがあるっていうような話があったような気がするんですけど、
はい、そうですね、適正チェックであり、
まずは一度ちょっと軽く本格的に学ぶ前にちょっと短期間でやってみて、
はい、
で本当に自分が好きなのかどうかみたいなのをチェックするみたいな言い方をしてたような気がするんですよね。
はい、その意味合いもかなりあると思います。ブートキャンプで一通り、そうですね、これがフィルムメイキングだというものをやってみて、まあ、それで概要も分かりますし、自分に合ってる合ってないも分かってくると思います。なのでそういう意味では短期プログラムというのは、まあ、そのブートキャンプに近いものがあると思っているので、私自身もこの1年のコースを受ける前に、まず1週間のプログラムを受けて、それから2ヶ月のプログラムを受けて、その2つを見て、まあ、やはりもっとやってみたいというのがあったので、まあ、次に進んだというのもありますね。
なるほど、うん、まあそうなんですよね。僕自身がカルフのワークショップやってるのは、
はい、
まず本格的にがっつり映画を学ぶ前に、
はい、
いっぺん体験しとくと、
はい、
ちょっとでもやってみると、
はい、
いいかなとか、
はい、
いやもっとやりたいとかっていう風に気持ちが綺麗に分かれると思うんですよね、
はい、
そこからがっつり真面目に勉強したらどんどん伸びると思うので、
はい、
なんかそんな風に振り分けられるといいなとちょっと聞きながらやっぱり思いました。
そうですね、私もそう思います。
年齢層とか、
はい、
バックグラウンドってどんな人たちが集まってましたかね。
そうですね、これも大きく2つに分かれていて、1つはうちの学校だとバチェラー BFA というその日本でいう大学のプログラムですね、とあとはマスターの院のプログラムがあって、映画として学ぶことはそんなに変わらないんですけど、やはり大学の方だと入ってくる人も若くて、その大学生レベルですねの年齢の方が多いので、こう若くて、あとはもっと大学生活を楽しみたいという人が多いかなという気がしています。で一方でマスターの方ですと、まあ、大学卒業してすぐ来られる方もいますし、あるいは少し社会人をやってみて、その上で映画制作をやってみたいという人が多かったので、そうですね、年齢とすると、まあ、30代前後の方が多かったです。で上を言ってしまえば40代っていう方もいました。
日本の映画学校だとどうしても20代前半というイメージ がほとんどというイメージがちょっと強いんですけどね。
そうですね、私もそう。
ひょっとしたらまあ20代前半どころか高校出てからというような学校もあるでしょうし、
はい
はい、大学の代わりぐらいの位置づけな年齢層っていうのが多そうなんですけど、
そうですね、
それに比べるとちょっと、ね、やっぱ年齢層はある程度高い方もある程度いると、
は
い、
そうですね。大きく違うのは日本だともう働き始めてから学校に戻るということがあまりないかと思うんですけど、うん、こっちだとそこの考えはもう少し緩くて、あの大学院ですね、勉強したくなったから戻ってきたとか、もっと自分のこの部分の分野を深めたい、まあ、次のステップアップとして考えている方も多いなと思います。
なるほど。先ほども今日2つ学校を見学させてもらって、はい、見学に来てた人たち見ると、はい、本当に老若男女というか
そうですね、
まあ、あのさすがにおじいさんおばさんっぽい人もいましたよね。
っぽい人もいましたね。
びっくりでしたね、
はい、
絶対学校の先生だと思ってたんですけど、
はい、
学長とかだと思ったら見学者だったっていうね
いましたね、
うん、はい、多分まあ今回国籍っていうのがさらに入るんで、
はい、
さらに作りたいものバラバラになると思うんですけど、
はい、
僕の中で世代ごとに作りたいものって結構分かれるという、
はい、
じゃないかっていうちょっと持論仮説が一個あって、
はい、
あのなんでかっていうとその生きてきた見てきたその時代で、
はい、
ちょっとライフスタイルって違うので、
はい、
それに引きずられてものの見方もちょっと世代で変わるかなという気はちょっと一つあるんですけど、
はい、
さらに複雑な感じですかね。
そうですね、あの世代も確かに反映されているところはそのスクリプトを読むとあると思いますし、あの先ほど言っていたその国籍に関して言えばこれはもうおっしゃる通りで、そのそうですね、そのバックグラウンド出てきた国によって全く作りたいものものの見方っていうのは異なってくるなっていうのを感じています。
例えばあの具体的な題材は今絶対に口にしませんが、
はい、
なんか揉めそうな題材だったりとか、
はい、
あえてそういうの出してくるような人はいなかったですかね。
あの政治的であったり宗教的であったり、まあまあ、うん、
そのあたりとか、
はい、あえて
出さないですけども
そうですね、直接的にそういった題材を持ち出してくる人はあんまりいなかったと思いますが、その人の価値観の根底になっているものをその作品を通して逆に感じるということはありますね。
なるほど。例えば分かりやすい例で言うと、
はい、
ジェンダーとかですね、
はい、
アジアと西洋でだいぶまた違うんじゃないかとか、
はい、
そのあたりもだいぶ認識違いそうな気がするんですよね、
はい、
例えば主人公男女がいて、
はい、
男がこう言った時に女性はこう反応するみたいなのを、はい、国が違うとそんなことは女性は言わないよとか、
はい、
いやこれは男はそれはちょっとありすぎるみたいな、
はい、
ありそうですよね。
そうですね、その部分は私もあんまり意識したことがなかったですけど、
結構あれですかね、監督になった人が、
はい、
まあ比較的もうそこはリーダーシップを発揮して、
はい、
でみんなもいや監督それはおかしいって噛みつくわけじゃなく、
はい、
自分の役職やってる感じですかね、ひょっとしたら。
そうですね、あのもし監督がはっきりしたビジョンを持っていれば他の人はあのそれを手伝うということになるので、あの監督に対して他の人がこれは絶対こうした方がいいっていうのはあまり起こらないですね。
なるほど。そういう意味で言うと先ほどから質問している内容は、まあ
はい、
監督がきちんとまとまっていれば、
はい、
まあ、そんなには心配なかったかなというところですかね。
そうですね、心配ないですし、あのまあ、バックグラウンドが違うからこそお互いのその違いを認めようという雰囲気はやはりクラスにありましたね。
なるほど。逆にね。
逆に。
なるほどなるほど、
はい、なのでそこでクラス内でその揉め事が起こるということはないかったですね。あとは特にあの皆さん表現をしに来てるので、そのお互いの表現することをあの、まあ尊敬するというか敬意を払ってやろうというのをお互い持っていた気がします。
なるほど。僕ね、坂部さんからも聞いたし他の誰か先生も言ってたような気がするんですけど、はい、みんなアーティストだみたいな、
はい、
アーティストって言ったかクリエイターと言ったか忘れましたけども、
はい、
なんか妙に耳に残った感じがしたんですよね、
はい、
あ、そういう風に見てるんだなと。みんなもうそういうクリエイティブなものを持ってて、
はい、
それを表現する権利があるんだみたいなのをちょっとアメリカに来てなんか感じたんですよね、
はい、そうですね、あのおっしゃる通りで私たち一人一人がその、アーティストで、まあ、その映画の監督として扱われるクラスでもそういったようなあの扱いを受けるというのは意識の面で大きかったかなと思っています、
うん、著作権の話、はい、 こちらもこれからはあの絶対に外せない、
はい、
まあ、これからと言いますが著作権は絶対に外せない分野だと思うんですけども、で実際音楽はうるさかったんですけども、視覚的なものもどんどん今うるさくなりつつあるので、そのあたりの授業もあるんでしょうか。
そうですね、授業の中でそのコピーライトについての授業っていうのがありまして、先ほど言っていた音楽もそうですし、効果音一つとってもあの例えば他の映画から撮ってきたりっていうことは禁止されてますし、その視覚的なことで言えば、その映像の中に入り込んでいる企業のロゴですね、例えばスターバックスのコーヒーカップだったり MacBook の、 あのリンゴのマークであったり、そういったものを入れてしまうとその後々訴えられる可能性が出てきてしまうので、その、まあ、自分たちで作って楽しむ分にはいいんですけれども、それを映画祭に出していきたいとか、インターネットで公開したいという場合にはそういったものを排除していく、その見せないようにしていくということの必要性も学んでいきます。具体的にはあのそんなに難しいことではなくて、カップの向きを毎回変えて見せなくしたり、あとはそのリンゴのマークの上から別のシールを貼ってみたりとか、あのちょっとした工夫でそれはできることなので。
なるほど、
はい、
リンゴのあのかじった向き変えるとか。
そうです、
ね、上の葉っぱの向き変えるとか、そういう
そのレベルでも
なるほどなるほど、
思いますが。
わかりました、ありがとうございます、
はい、
コースの中でプロデューサーとディレクターコースは分かれてると思うんですけども、はい、まあいわゆるプロデューサーは資金とか全体のまとめるで、ディレクターは、まあ、制作に作るというところに分かれると思うんですけども、はい、大まかにですね、
はい、
ディレクションコースとしたとしてもやっぱりお金の管理、
はい、
バジットのバジェットですかね、
バジェットです、
ね、バジェットの、まあ、管理とかそれを意識した作り方っていうのは非常に求められるようになると思うんですよね、
はい、
プロを目指せば目指すほど、
はい、
そのあたりも結構学ぶんですか。
そうですね、あのディレクターのコースを取ったとしてもそのバジェットのプロデューシングのコースというのは受けることになっていて、あのそれはパーミッション、その許可の取り方から予算の立て方、あとはスケジュールとか、あのそういった諸々のプロデューシング側のことをディレクターとしても勉強します。実際に卒業制作をするにあたって実際にお金を出すのはあのディレクターなので、そのプロデューサーはいるんですが、やはり自分で出せる範囲のお金で、それに即したあの話を自分で作らないといけないというところはあるので、そのあたりはあの話の構想を練る段階から意識していたところではあります。
なるほど、ある程度作った、まあ、自主映画にせよ、はい、ある程度自分が作った経験があれば、
はい、
シナリオを書いてる段階で お金がかかりそうとか、
はい、
ここをこう減らすとぐっと減るとかっていうのが、まあ、自分なんかでも分かるわけなんですよね、
はい、
ところが全くない状態だと、
はい、
だいたいロケ地が広がり構想は広がり、
はい、
これを作るとしたらお金一体いくらかかるんだよっていう企画になりがちだと思うんですよね。
なりがちです。
そこはまあやりながらとしか言いようがないですかね。
そうですね、おっしゃる通りで、そこは失敗しつつ実際どうやってやるんだというのを悩みつつやっていく経験の部分になると思います。で逆にただ脚本を書く段階でこれができない、これはどうやってやったらいいんだというのによって自分のそのクリエイティビティがこう削られてしまうっていう悩みも抱えつつ話を作ることにはなっていきますね。
なるほど、
はい、
まあ、僕自身の悩みでもあるんですけどね、
はい、
今でも時々制作は行うんですけど、
はい、
分かりすぎたというか自分がどうやるとどうなるかっていうものがもう分かりすぎちゃってるので、
はい、
あえて映画が分かりすぎたとは言わないんですけども、
はい、
自分の行動パターンが分かりすぎちゃってるので、
はい、
小さくまとまっちゃうんですよね企画が。
分かります。
だから知識経験は大事なんですけど、
はい、
昔ほど純粋じゃなくなっていくし、
はい、
で知識がつけばつくほど小賢しい方法を取ろうとするし、
はい、
なんかこう20年前にね自分が始めた頃と、
はい、
今だとなんかだいぶ質が違う感じがするんですよね、
はい、
映画を学ぶとある意味夢からだんだんと現実の我に返るぐらい知識が入ってくると思うんですけど、
はい、
学校通った1年間とかでそういう変化はありましたか。
そうですね、それはありました。一番最初に自分が撮った あの作品というのがあるんですが、あのそれが今見返してみると自分の中で一番良かったなと思います。でそれは作品と言えるほどではないんですが、そのあくまで1カットだけで1分ぐらい の本当に短いものなんですけど、やはりそれが自分 の何も知らずに何の制約もなく撮ったものとして、後から見返しても自分で好きなものですし、そこに自分 のクリエイティビティっていうものがあったなというふうに思っています。
あの悲しいことに僕もですね、はい、20歳の時に作った処女作がですね必ず褒められるんですよね、はい、その後あんなに褒められたことがないなと、
はい、
まあこれは悲しい現実かもしれないですね。
そうですね、映画学校で言われるのがそのルールを壊す前にルールを知る、そのために今君たちは学んでいるんだというのはあの言われていまして、例えば話の構成でこういうふうにやればその感動が生まれるとか、映画でその、構図の取り方でもこういう取り方をするとこういう効果が生まれる、そういうのを知った上でそれをじゃあどう壊していくのか、その知って知らないでやっているのとそれを知って壊すのは全く違うというふうにあの習ったので、まあ、今後その今ガチガチになっている自分の頭をあのどんどん壊してまたクリエイティブな方にあの発展していけたらなと思います。
なるほど、いやもう学校の中の話ももうあの3日間ぐらい聞いてたいんですけどちょっとじゃあ学校の日々はあのまとめに入りたくて、一番最高だった経験と最低だった思い出というか、
はい、
一つずつちょっと教えてもらえますか。
わかりました。最高だったのはですね、私がその卒業制作をした映画、これをまあ上映会をあのするんですね。で上映にはそのクラスメートはもちろんそのまあ家族が来たり、あとはそのうちの学校の学生であれば誰でも入れるので、まあ、その人たちを招いて、その時はあのワーナーブラザーズ のシアターを借りることができて、そこであの最後の卒業の上映会をやりました。でその時にあのそれまで知らなかった人が上映後に僕のところに来て、そのとってもいい映画でその感動したっていうのをわざわざ言いに来てくれたっていう、その自分の作ったものが全く知らない人のところにあの届いたっていうのを感じた瞬間っていうのは、これは一番学生の中で良かった瞬間だと思います。
なるほど、最後にそれが来たっていうのがまた最高ですね。
そうですね、
あ、はい、いいな。なるほど、最低はいかがですか。
最低はですね、最低はもういっぱいあるんですけどまあ大きく分けると2つで、あの1つはその卒業制作などのアイデアを考えている時にもう何も出てこない時っていうのはこう地獄なんですよね。一日あのリビングにずっと座ってあのペンを動かしてるんですけど何にも出てこない、で時間だけが過ぎていくっていうところはあの、まあ、生みの苦しみであの一番辛かった時期ですね。あともう一つはその、卒業制作の前に作っていた自分の作品っていうのが自分のあまり思うような結果にならなかった時っていうのはやはりあの落ち込みました。まあ、でも学校なのでその今思えばそういった失敗をどんどんしてあの今のうちに失敗しておけばそれを元にこう次はいいものを作れるので、今振り返ればそれはいい経験だったんですけれども、当時としてはやはりあのうまくいかないときは落ち込みましたね。
なるほど、つまり誰かと衝突した苦しみというよりは、
はい、
自分自身の戦いの面で苦しかったと、
はい、そうですね、そうですね、衝突することももちろんあるんですが、ただそこはそのいいものを作る上での衝突なので、そのお互い言いたいことをどんどん言い合ってというのはそのあまりストレスになったり嫌な思いというのはしなかったですね。そこはやはりお互いこういいものを作りたいということを分かっているからこそぶつかり合えているというのを、うん、お互い知っていたからだと思います。
なるほど、なるほど、分かりました、了解です。ありがとうございます。あの学校生活は、まあ、あのかいつまんでですけども、はい、なんとなくイメージがつきました。ありがとうございます。